文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
書評系叩き売りラジオバナナ始まりました。楠木さんにちょっと説明していきたいんですけれども、はい、これは叩き売るのは本ではなくて、はい、私の実存を叩き売りながら本を紹介させていただくというコーナーです、はい、で今回その楓月さんの新刊臆病な詩人街へ出る、はい、これ、はい、さっきもお話出ましたけど、楓月さん JK 詩人としてね、はい、最初ね、
はい、JK 詩人としてというか、まあ、気がついたらそういう肩書きというか、う
ん、要はまあ大人がやっぱり JK っていうのを使いたかった
というか、そうですね、うん、デビューの時デビュー年が18歳で、うん、なんか当時取った、まあ、中原千夜賞という賞を取ったんですけど、それが最年少受賞だったんで、うん、やっぱり最年少とか女子高生が出した詩集、うん、しかも学校を題材にした詩集で受賞しちゃったので、うん、なんかこうすごくこう詩小説的な読まれ方をされてしまったというか、良、うんうん、くも悪くも、でそこになんかなんか私自身の物語を読んじゃう人とかがいて、うん、なんかそういう消費のされ方をしてしまうと、うんうん、なんかその次に どう移行するかっていうのが、うんうん、まあ、難しいなみたいなのがあって、
そうね、う
んうん、でその移行を描いているとも言えるこのエッセイ集なんですけど、うんうん、ありがとうございます、付箋をたくさん貼ってくださってて
一応書評書かせていただいたんで、で、うん、今日ラジオの本編でも大人の階段っていう問題が出たと思うんですよね、大人の階段っていうのがこうフラットになっちゃってるんじゃないかっていう文脈で出たと思うんですけれども、そこでこの楓月さんのこの本と絡めてご紹介したいのが桐野夏生さんの路上の X、これはですね女子高生ビジネスの JK ビジネスの話なんですね。で、まあ、主人公、まあ、女の子2人は、まあ、家庭環境といい、まあ、辛い目に遭っていて、まあ、こう路上で自分たちでその JK ビジネスをやってその生計をまあ、なんとか居場所を作るしか生きていけない、ちょっと辛い状況が描かれてるんですけれども、これ要するに主人公の母親ですとか、あと親戚とか登場する大人が全く大人じゃない、でその庇護されるべき未成年の女子高生が同じレベルで戦わさせられるっていう、もう桐野さんらしいエグザが書かれてるんですけれども、うん、ここでこの平成になった成り立ての頃の90年代の小ギャル文化についてちょっと思いを馳せてほしいんですけれども、うん、
はいはい、
怖いものなしの文化だったじゃないですか小ギャルって。
そうですね、うん、まあ、私たちの頃も女子高生無敵みたいな、うん、何やっても許されるみたいなのはなんかもう完全に自覚してましたね当人たちが。
鈴木さんが女子高生の時は何年ぐらいですか、はい、
まあ、私が女子高生だった時は2006年から9年にかけてです。
ここに、まあ、ちょっと時代的な変遷が絡んでくるんですけど、うんうんうん、90年代当時のコキャル文化って、はい、やっぱりこの未成年のはずの高校生が自力でお金を稼げる気持ちよさの方に多分レンジがあったと思うんですね、
はいはい、
こう搾取されてるわけではなくて、むしろこのちょろまかしてる感じ、うん、むしろ女子高生の側がこう売る原理の方に、売る側の原理の方で動いていたと思うんですよ、
うん、
これを書かれてたのがこの鈴木鈴美さんっていうね、
はいはい、
こうも今その肩書きとしては元 AV 女優で元日系の、社員 で今文筆家やられているってい う,、うんうん、こうおじさんメモリアルとか女の値段っていう本の中で書かれてることなんだけど、
はいはい、
うん、
すごい面白いです
ね。でそう、鈴木さん自身がやっぱりこうブルセラで自分がこう売る側の方に立っていた時 の,、うん、こうおじさんたちのちょっと情けなさみたいなものが描かれていて、うんうん、決して自分は搾取されていたわけではないっていうのが書かれてたじゃないですか。楓月さんもあれ読んでどう思いました？
そうですね、うん、でもその鈴見さん自身もやっぱりその AV にまあ出演してたり、
うんうん、
まあ、生産業に関わってて当時の感覚と今の感覚の違いっていうのをまさに文章に残されてて、最近話題になったそのまだ本になってないウェブ上の記事ですけど、その AV のギャラ100万円は私の何に支払われてたのかって、正確なタイトルが今出てこないですけど、を読んで思ったのはやっぱりその当事者とか今女子高生でまさになんか自分をコンテンツ化して消費されてている子たちっていうのは、うん、なんか強がってるわけじゃないですけど、うんうん、やっぱりこう傷つかないようにある種のバリアを張っているというか、そうそう、うんうん、何もしなくても奪われちゃうから、うん、奪われたものをなんかこう取り戻すためにやってるんだみたいな、うん、 なんていうのかな、なんか動機づけをしていると思うんですけども、うんうんうん、なんかでもそれって今やっぱりこうネットだし残り続けてしまうから、うん、過去にやってきたようなことが、うんうん、なんかそれそのリスクに見合ってるのかって言ったら、それをね、
うん、
なんかそのリスクも鑑みた上で参入しなきゃいけないものになっていて、うんうん、そうなるとこう誰しもが無敵の女子高生になれるかって言ったらそうじゃないしっていうのありますね。
でこう芥川賞の、うん、今回の芥川賞の候補になっていたこの木村久美さんのゆき子さんの足跡っていう小説があるんですけれども、はい、これの中にこれはまあその大枠のあらすじを話すと、こう20年前、今から20年前ちょうどそれこそコギャル文化の時、90年代後半の時に大学生だった男の子がこう下宿先のアパート の, あの老女当時70歳だったゆき子さんっていう女の人と、あと同じアパートに住んでいた自分と同い年のそれこそ20歳ぐらいの女の子、うん、小野田さんっていう女の人との奇妙な人間関係を描いてるんですけれども、うん、あのよくあの矢部太郎、空手家の矢部太郎さん の, あの大家さんと僕の真っ黒バージョンって言われて要はその大家さんがご飯とかおごってくれたりとかお小遣いとか渡してくれるから孫のつもりで接してたんだけれども、うん、だんだんやっぱりこうなんか自分の実存が搾取されてるような気持ちになってきちゃうっていう話で、
うん、
でこの小野田さんっていう女の人もちょっと多分その90年代 の, その当時のコギャル文化を、
うん、
まあ、なんていうか自分 の, あの意思とは関係なく摂取させられてしまったところがあって、うん、小野田さんっていう人は田舎から上京してきてるから本当の女子高生文化なんかこう摂取してないはずなんだけれども、うん、こうテレビとかでねいくらでもこう、
はい、
コギャルがとか売りがとか、
うん、
援助交際とかってやるから、
はい、
当時の女の子たちって多分小学生だったと思うんだけれども、
はいはい、
当時の女の子たちってこう自分の体に値段がつけられることっていうのに対して嫌おなく意識させられたと思うんですよ、
うん、
でその擦り込みがあるからこそ本人そんなことする必要ないのにその主人公の男の子に私を物で扱わないみたいな感じで体を差し出そうとしちゃうみたいな、だそういうあの負の側面っていう部分が、うん、あの残っちゃって、
うん、
あのこう今の問題につながってるってところもあるんじゃないかなっていうのを考えさせられる小説です。
なるほど、
ね、
うん、
これ男の側から見てどうですか、
まあ、いや難しいですね、うん、そのまあ、何にでも、うん、まあ、二面性はあるなとはふうに思ってて、
うんうんうん、
あの最近読んだ本であの川端康成の、
うん、
あの、川のある下町の話っていう、
うん、
昭和28年ぐらいに書かれた小説を読んだんですけど、なんで読んだかっていうと、あの僕の出身であるあの東京都の福生市が舞台だからなんですよ、
うんうんうん、
でこれはどういう話かっていうと、まあ、あのいわゆる、まあ、戦後かなり厳しい生活を強いられて、
うん
うん、で掘立て側に住んでたんだけど、
うん、
そこを立ち退かなくちゃいけなかった、まあ、美人である女性がまあ、フッサっていうね、
うんうん、
米軍基地のある町に流れ着いてキャバレーで働くっていう話なんだけど、
うん
うんうん、まあその中でその先にこう入ったあのフッサに行ってるあの近所のお姉さんとかから、
うん、
まあフッサのこの評判とかを聞くわけなんだけど、うんうん、まあまあやっぱりさあの米軍をまあのお金を目当てに、
うんうん、
あのフッサに集まるっていうこと自体はまあ非常にある一面ではやっぱまあこう不幸な一面もあるし、
うんうん、
まああの政治的とか、うんうんうん、まあ、それこそポリティカルコレクトネスにどうなのって話もあるんだけど、うんうんうん、でもやっぱりその女性にとってはやっぱりここには自由があるみたいなことを言うんですよ、
うんうんうん、
その先にフッサにした女性がね、
うんうん、
でこれはやっぱその僕らのちょっと感覚ではちょっとまだわからないけど、
うんうん、
やっぱ昭和28年とか25、6年だったのかなの話だから、かなりそのやっぱ東京の都会に住んでてもかなり厳しい生活をしてて、
うん、
まああのまあ、ある種、まあ、米兵さんを目当てにこうキャバレーとかで働くっていうものの、
うん、
まあ、負の側面もあるけど、
うん、
まあ、それと同じぐらい結構そのやっぱ、うん、あの戦後の厳しい時代で、まあ、女性が負の側面でこう、虐げられてるっていう描写もやっぱあって、
うん、
まあ、そこで、まあ、まだそっちの方が、まあ、そのある種自分の女性性を発揮してお金を儲けてる、
まあ、だから自分でお金を掴み取
っている、うんうん、っていう、そうそうそうそう、まあ、そのことが、うん、あのいいか悪いかっていうのはもちろん川端は判断、
うん、
作中の中で は下していないんだけど、うん、まあその女性の理屈としてはそういうふうな理屈になるっていうような描写
があって、うん、あでもそれは分かるかもしれないです、うん、ちょっとまた現代に引き寄せると、うん、女子力っていう言葉あったじゃないですか、うんうんうん、で女子力って今で言うと上ってその今風月さんが上って感じだけど、うん、そういうものになりつつあるんだけど、多分あの言葉が一番最初に生まれた時って、うん、むしろこうそれこそ女子が自分の力を肯定するためのものとして最初は使われたはずなんですよ、うん、最初の文脈、多分いろんな雑誌とかでも、うんうん、ただいつの間にかこうおじさん、うん、そのそれこそおぼちゃんとかね、おぼかたさんの時案件とか、こうマスコミとかおじさんとかがこう使い始めてから、ちょっとあの、
はい、
なんというか、まあ可愛がられるための力みたいな風に文脈が変わってしまったところがあって、
はいはい、
これも多分最初のこの女子高生文化のこのね、うん、あのさっきの小ギャル文化の話も、はい、こう最初は売る側の方、あの女子高生の側に原理があったんだ、うん、文脈があったんだけれども、うん、それがマスコミとかっていうものに乗っかった時に、まあ、だんだんだんだんこう買う側の原理に文脈が変わっていってしまうっていう、多分問題が潜んでるんじゃないかなってちょっと思いました、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです
ね、ちょっといろんな、まだ答えは出ないと思うんだけど、ね、もちろんそれを多分考えるために小説とか本ってコンテンツがあるので、うんうんうんうん、よかったらこの3冊お読みいただけると、
はい、うん、ぜひ
鈴木さんのね、
はい、
この
あ
の、
はい、
詩人になっていなかったら、はい、娼婦になっていたのかの章とかも、うん、これもうタイトルだけですごいセンセーショナルなんだけれども、うん、読むとやっぱその問題にも密接につながってます、
ね、そうですね、今、うん、ケークスで無料で読めるようになってるので、うん、ぜひ探してほしいんですけど、やっぱなんかこう女子力って言われちゃうと女子に限定されちゃうというか、うん、でも女子も生き物だから大人の女性になって、うん、でいつかはおばあさんになるっていう構造になってるのに、うん、なんかこうあたかも女子以降はないかのように、うん、社会に無化されちゃってるから、うんうん、なんかそこをどう復活させるっていうか、うんうんうん、なんかこう再生させるかっていうのが、
うんうん、
なんか多分女性作家、まあ女性作家じゃなくてもいいんですけど、うん、作家が描いていくんじゃないかなと思ってます、
うんうんうんうん、じゃあ皆さんこれからもちょっと、バナナでこういう考えられるような本を紹介しておこうと思うので
バナナで、
はい、はい、今後もよろしくお願いします、うん、お願い
します、
お聞きくださってありがとうございました、
ありがとうございました。